下にある金章第1章26節より38節まで。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産んだ。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。ここで天使は去っていった。
アドベント対抗施設の第二期日を迎えています。クリスマスを迎える、主イエスのご誕生を喜ぶ、私どもは毎年知っている。そしてその言葉は実は世間でも割と普通に使われています。クリスマスの豊かな恵みがありますように、クリスマスの正しい気持ちが皆様にも伝わりますように、世間でも割と言われています。ただクリスマスというのは一体何であるのか。イエス・キリストが生まれた、ただそれだけでしたら一人の人が生まれた誕生日です。十字架にかかり復活をしたという不思議な技を行った方ではありますけれども、それも言ってみれば超人的なことをした人だね、それとちょっと違うことをした人だね、そういう人だということだけ、私たちのクリスマス、イエス・キリストの誕生日は良いのでありましょう。もちろん良いわけはございません。今年皆様に何度も申し上げていますとおり、クリスマスはある一つの出来事と向かい合っていると申しました。私たちの持っている聖書は旧約聖書、新約聖書、二つの書物からなっています。クリスマスはただ単に超人的な人が生まれたことの喜びであれば、新約聖書だけでよかったはずです。いえ、新約聖書だけで十分です。ですけれども、この新約聖書は旧約聖書と向かい合っています。イエス様の誕生日はある一つの出来事と向かい合っています。その出来事とはもう申す様でもなく、あの蛇の言葉です。あなたには足りないものがある、それを補い、人の歴史はそこから始まりました。その人の歴史に向かって、実は新約聖書、主イエス・キリストの誕生はいつも向き合い、それへの答えとしてここで語られています。 ですから、クリスマスの恵み、クリスマスおめでとう、いい言葉です。そういう言葉が世の中に広がってくれるのを私は喜びます。でも本当には皆さんに分かってほしいのは、実はあのエデンの園で起こったあの出来事とクリスマスはセットなのということを私は本当には伝えなければいけないですし、私自身もそのことをきちんと覚えなければなりません。何度も繰り返すことではありますけれども、でももう一度あの蛇のセリフの出来事を見てみましょう。あのセリフで、あの出来事で一体何が起こったのか。創世記の3章です。創世記の3章、旧約聖書の3ページですね。旧約聖書の3ページで蛇が語りかける場面がございます。園の園木からも食べてはいけないと神は言われたのか。女は蛇に答えます。私たちは園の木の果実は食べてもよいのです。自由だと申します。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。そう、その木は大変危険だった、その木は危ないから触れるなということに神様は注意したんです。ですけども蛇は食べかけます。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。それを食べても大丈夫だよ。それを食べると神のようになれるよ。あなたはまだ神のようになってはいないでしょう。足りないものがあるでしょう。まさにここから始まります。ある仲介者が、まあそれは想像力豊かな仲介者ではございますけれども、仲介者がこう言いました。蛇は本当にいたのか。まあもちろんアダムとエバが本当にいたのかということも、まあ、私たちは考えなければならないことでもあります。私たちはもっと言えば、まあ、これは神話である、私たちの心の底にある物語であるので、実際の存在、時間と空間、その時間と空間のどにいつどこにアダムとエバがいたんですかという、そういう議論をするものではないというのを私たちはわきまえてはおりますけれども、そういったことをわきまえた上でその仲介者は申しました。蛇は本当にいたのか。エヴァは本当に蛇を見たのか。言いたいことは本当です。この蛇の言葉というのは実は女の心の中にある言葉ではなかった。この女自身が、人間自身が実は蛇というふうな別人格に煽られるかのようにして、私たちは皆心の中でいつでも神のようになれるのではない、あれをすれば、これをすれば、これを獲得すれば神のようになれるのではない、いや私は神のようになれるはずだ、私は足りないものがあってそれを補う、それを獲得しようとして頑張ります。子供たちの点数、習い事、大人たちの経済力、権力、権威、名誉、私はまだまだ足りない、まだまだ足りないと思ってそれを何とか獲得しようとして頑張ります。ですけれども、その結果一体何が起こったのか。アダムとエバは自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつり合わせ腰を覆おうとした。まあ裸ですから当然ですね、私たちは読み過ごしてしまいます。ですけれども、これは実は大問題です。自分たちの今までに不満がどんどん出てきたということです。不満を覚えて、いいや、このままではいけない、葉っぱを身にまとわなければ、いいや、このままではいけない、何かを獲得しなければ、依存が始まり執着が始まっていきます。依存が始まり執着が始まっていく、私たちの心の中の蛇が語り出せば、私たちはそういう歩みを始めていくということでしょう。そしてその歩みはどのような結論に至るのか。神様が女と蛇とアダムに対して言います。何ということをしたのか。女が答えました。下の番ですね、13節です、14節です。蛇が騙したので食べてしまいました。まあ、自分の中にあるその暗い部分の蛇だと言ったんでしょう。そして蛇が騙したので食べてしまいました。そう言います。神様はそれをちゃんと引き受けてくださって、このように言います。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆるような獣の中で乗られるもの、お前は生涯飼い回り塵を食らう、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。そして女にも言います、お前の孕みの苦しみを大きなものにする、 お前は苦しんでこう、うん、お前は男を求め、彼はお前を支配する。よく聞いている箇所がありますし、まあ、そういうふうに裁きが行われたことが私はわきまえておりますが、ここで行われていること、ここで言われていることは一体何でしょう。簡単に言ってしまえば、簡単にまとめてしまえば、一体どのようにこの言葉はまとめられるでしょうか。実はこれは、次のアダムに言われた言葉にも流れ込むんですよ。ここで言われていることはどういうことか、どういう内容を神様は人間に作ったのか、そして私たちの人生はどういう人生を今歩んでいるのか、簡単に申しましょう。出口がないんです。お前は、彼はお前の頭を振る。お前は彼のかかとを振る。噛み合って噛み合って噛み合って進んでいくよ。そして女に言われたことも、お前は腹筋の苦しみ容疑なものにする。苦しい。苦しいんだから解放されればいいじゃないか。苦しいんだからやめればいいじゃないかと思うんですけれども、それでもお前は男を求めるということです。まあ、出産の苦しみというのを求めているんだというふうに簡単に思う人たちもいるでしょう。でも、そういうことを多分言っているんじゃないでしょう。蛇にも言われた。女にも言われた。いつまでもいつまでもあなたは繰り返すよ。出口がない。そして人間に言われた言葉はまさにそれの象徴的な言葉です。お前の上に土は呪われる。お前は生涯食べ物を求め、食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して父は茨とあざみを配置させる。野の草を食べようとするお前。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰るときに。お前がそこから取られた土に。地理に住めないお前は地理に帰る。元のところに帰っていくよ。出口がないよ。苦しいから大変だから何とかして解決を見つけよう。こういうふうにしたら解決が見つかるんじゃないか。蛇にも女にもアダムにも言われています。それは出口のないところであなたたちは入り込んでしまったね。同じことを繰り返す。同じことを堂々巡りする。そこにあなたたちは入り込んでしまった。ない。足りない。そういうことを私たちが心の中で思い描けば、我々はいつまでもいつまでも出口のない迷宮に入り込んでしまう。そしてそれは彼らだけの言葉ではなくて、というのはすぐ私たち自身、この世界の情勢、それがまさに出口のない世界に入り込んでいる。それは私たちの現実でありましょう。同じ方、知識の方からお祈りがあったように、アフガニスタンで悲惨な事件が起きました。私たちが期待していた憲法9条を守ってくれる、憲法9条を実現してくれる、その最も象徴的なものだと思っていた方が、油断に耐えられなかった。憲法9条って、やはり力のないもの、無駄のものなのか、そんなことよりも武力に頼っていく方がいいではないか。太平洋戦争で学んだ平和の尊さ、それをまた私たちは分からなくなっている、見失っている、また出口のないところに迷い込んでいる。私たちはいつでもどこでも同じように迷い込んでいくことを知ります。それがこの現実だと聖書は告げています。それが言ってみれば、旧約聖書の世界です。旧約聖書もそこで終わりにしようとは思っていません。終わりにしようとは思っていませんけれども、人間というものはそういうもの、世界というものはそういうものでしょうというものを私たちにきちんと突きつけ、それが私たちですよねという確認を求めます。そこでイエス・キリストです。さて、前回から私たちはルカによる福音書を読み進んでいます。ルカによる福音書をこの前はバプテスマのヨハネ、ザカリアとエリザベト、その夫婦に起こった出来事を言いました。その夫婦に起こった出来事、それは子供がもうすぐ生まれるよというそういう見つけでありました。子供がもうすぐ生まれる。その見つけに対してザカリアはそれを信じることができませんでした。信じることができずに言葉が口が聞けなくなるというそういう経験を彼はさせられました。そして今日のこのマリアの場面、マリアの場面でも同じようにもうすぐあなたには男の子が生まれるというそういう見つけが告げ知らされました。その時にマリアは最初どうしてそんなことがありましょうかというふうにガブリエルに質問をいたしますけれども、聖霊があなたの下り、いただくことの力があなたに包む、だから生まれる子は聖なるもの、神にできないことは何もないというふうに言われます。その時マリアが言った言葉は 私は主のはしためです。言葉通り好みになりますように。お言葉通り好みになりますように。私の言葉はもう捨てます。あなたの言葉がそのままなります。このルカにある福音書の一番最初の幕末の物語、主イエス・キリストの誕生、この二つの家族に起こった出来事です。片っぽの方はガブリエルに仕えられる、片っぽの方は言ってみればガブリエルから、褒められると申しましょうか、黙ってガブリエルが去っていきますから褒められるときに言ってもいいかもしれませんけれども、この二つの家族は一見正反対のような家族の様子に私たちは読むことが習わしとしてあるかもしれません。でも、ルカによる福音書がここで言っていることは、両方の家族に起こっていること、それは同じことです。自分の言葉を捨てる。黙る。それが、クリスマスの準備だと、この二つの福音書は告げています。黙る。自分の言葉を捨てる。自分の言葉を捨てられないと、私はいつまでも、堂々巡る中にいます。出口の見えない中にいつまでいつまでも帰り込みます。足りない足りない足りない、何とかしなければ何とかしなければ、頑張らなければ頑張らなければ、私の言葉がついついついつい生まれてくるもの、ついつい声が大きくなってくるもの、それはいつでも足りないという恐怖に見逃され、足りないというふうに怯えた時、私たちは声が大きくなり議論が激しくなります。私たちの議論を思い出してみれば、その例外になるようなものはあまりないでしょう。議事録を振り返ってみても、国会のやり取りを見てみても、テレビで行われている討論番組を見てみても、その背景にあるものは人間がいつでも足りないということをどうやって補ったらいいのか、その補う方法はどういうものかというのを一生懸命考えているというのが、私たち人間の言ってみれば習性のようなものと言っても良いでありましょう。さて、じゃあ聞くというふうに私は今申しましたけれども、その聞くということは一体どういうことであるのか、耳を澄ませばいいのか、もちろんそうです、耳を澄ませばいいんです、耳を澄ませばいいんですけれども、さあそれはどうやったらいいのか。実はそのことに関してプロテスタント教会というのは非常に弱いです。本当のことを言ってしまう、カトリック教会、カトリックが全てというわけではありませんが、ある宗派はですね、このことに対して非常に一生懸命やってます。黙祷ということを取り入れている、そういう宗派もございます。キリスト教にとって、教会にとって、黙祷ということがとても大事だというのが、彼らの思想、彼らの神学でしょう。私たちプロテスタント教会はあまりそういうことを重要視してませんでした。重要視してこなかったんですけれども、でも本当は黙祷ということ、黙想ということ、それはとても大事です。さあその黙想、何を聞くのか、どうやって我々は聞くことができるのか、ガブリエルのようにちゃんとした神の使いが現れてくれば我々だって黙ることができるよ、私たちはすぐそのように思うこと、思うことでしょう。ですけれども聖書は割とそういうところは厳しいと申しますか、しっかりと実は私たちに告げています。あなたは本当に黙っているのか、黙っていられる、黙っているものなのか、それとも自分で喋ってしまうものなのか、そのことの義務というのが本当はあなた自身、自分でもできるよ、そういうことを聖書は実は語っています。新約聖書の50ページ開いてみましょう。マタイによる福音書25章です。少し長い、お話ですけれども、この箇所はまさに黙ることができたかできなかったかということが告げ知らされている物語です。裁きの日にこういうことが起こるよというふうにイエス様が私たちに最後に告げた、言ってみればこれは、もう明日にもイエス様は十字架にかかるというその、最後の晩餐の直前の実況です。直前の実況とまさに最後にふさわしいその場面です。この場面は私はよくよく知っている物語ですけども、これが実は黙るということの一つのヒントになります。読んでみましょう。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光で、そして全ての国の民がその前に集められると、彼らが羊とヤギを分けるように彼らを呼び分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側の人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天使その時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が帰ったときに食べさせ、喉が渇いたときに飲ませ、 ダメージするときに役を貸し、無駄のときに規制、有給のときに見舞い、用意のときに稼いでくれたからだと褒められたのです。褒められたのですけれども、そのすぐは彼らは身に覚えがないと言います。ちょっと読んでみます。すると正しい人たちが王に答え、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て親とおかしい、また語られるのを見てお知したでしょうか。いつ病気をなさったり王におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。私はイエス様、神様、あなたが困っている姿を見たことはありません、見たことはないのに、なんで今私はこんなに褒められるんですか。私はガブリエルを見たこと、聞いたことがありません。でも一体いつガブリエルを私に話したんですか。40節、そこで王は答え、はっきり言って、私の兄弟でこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなんだ。ガブリエルの言葉を聞いたことは私はありません。声を聞いたことはない。私たちはみんな同じ経験を持っています。神の言葉を聞いたこと、神の言葉を耳にしたこと、それは私にはありませんよ。確かにそうでしょう。ですけれども、ガブリエルは、神様は私たちにいつでも語りかけています。あなたのそばにいる最も小さいものの声を聞いた。あなたのそばにいる最も小さいものに耳を傾けた。私たちは言葉を喋っている。言葉が、自分の言葉が私たちの頭の中にうごめいていれば、すぐそばの者の言葉も聞こえません。すぐそばの者がどんなに困っているのか、どんな助けを求めているのか、何をしてほしいのか、何はこの人にとって喜びで、何はこの人にとって辛く悲しいのか、私たちはそういう言葉を聞き取ることができます。隣の人から聞いて、私たちがすることでしょう。そして街道を立てる、このように私は本当は聞くことがなくて場合がなかったのでしょう。この地に、この時代に建てられる、この町で、この時代でどういう言葉が語られているのか、この町の言葉を聞く、この時代の言葉を聞く、聞かなければ私は本当にはクリスマスの恵み、もっと言えばキリストに学ぶことができないでしょう。言葉を聞く、黙ってみる、それは私たちに常に求められているクリスマスの言葉です。さて、私たちは本当に黙ることができたら何と出会うことができるのか。ゼカリア・エリサベトの家、マリア・ヨセフ、この両家には先ほども申しましたように、沈黙をする、黙るということが求められましたが、もう一つの共通点がございます。その共通点とは何か。エリサベトとザカリア、この夫婦、この夫婦は年を取っている夫婦です。ですから子供ができるはずはありませんでした。そしてヨセフ、マリア、まだ結婚していません。そしてマリア自身ははっきり言っているように、まだ私は男の人を知りませんのに、結婚していないカップルです。このカップルですから子供ができるはずがありません。この二人の家族に共通していることは、子供ができるはずがないです。子供ができるはずがない。それはもっと簡単に言ってしまえばないです。ない世界、あなたたち夫婦にはありませんよね。それが彼女たち、彼らが抱えている現実です。ありませんよね。エリーのセリフです。ないよ、何とかしなさいよ、自分で頑張りなさいよ。自分で頑張ろうと思ってもどうすることもできないのがエリサベト・ザカリアです。まだまだ何をしているのかわからないのがマリアです。何もない、ないというその2つの家族に与えられたものはある、生まれるんです、できるんです。私たちはないと言って言われて、自分たちの言葉を繰り返し出口のない世界へと迷うんです。 そこからどうやったら逃れることができるのか、それはあるんだということをしっかりと心に据えることです。それは信仰という形で言ってもいいでしょう。あるんです。ヨセフ、マリア、エリザベト、ザカリア、なんで主イエスキリストがこの世に生まれなければならなかったのか、なんでこれが恵みなのか。実は旧約聖書は新約聖書を対して私申しましたが、旧約聖書も実はそのことを一生懸命語ってきました。あるんだと、希望はあるんだ、神の恵み、神の救いはあるんだと一生懸命語ってきた、一生懸命語ってきたんだけれども、結果人はそれを受け入れること、信じることができなかった。それならば目に見える形で、手に触れる形で、確かな形でこの世界に、この地上に示そうではないか。それが神の恵みでしょう、神の御心でしょう。それがクリスマスです。どんなに言葉で言ってもわからない。その手で触ってごらんなさい、その目で見てごらんなさい、その耳で聞いてごらんなさい。ないが私たちの世界を包んでいるようになって、あるんだ。私たちがないと思っていたもの、それはある。その最後の私たちに示された出来事が復活でしょ、永遠の命でしょ。命はなくなるよね、誰しもが持っている世界観ですけれども、それすらもあると聖書は言い張ります。我々の信仰は日々がないよねといったものに対して、いいえ、あります。そう答えるのが私たちの信仰です。武器がないから困るよね、いいえ、大丈夫です。お金がないから大変よね、いいえ、それでも構いません。私たちにはちゃんと持つべきもの、あるべきものはあります。ある。その世界観が私たちに与えられている。それがこのクリスマスの恵み。そしてそこに近づくためにはどうすればいいのか、聞くことです。きちんと聞けば、きちんと耳を澄ませば、あるもの、備えられているもの、それがちゃんと触れます。ちゃんと分かります。意味のないと言っているあの世界観に対して、私たちはあるんだという喜びの言葉をつける。それがクリスマスを迎える私たちの証です。2019年今年もクリスマスを迎えています。私たちはこのクリスマスを、あの蛇の内の世界に近づく、その大きな礎としたいと願っています。お祈りいたします。聖なる神よ、ないことで私は怯えます。ないことが真実だと私はついつい思い込みます。平和がない、希望がない、未来がない、だからどうするか一生懸命語り出します。ですけども、本当はあなたは私に全てを与えてくださっています。あります。全てはあなたが備えてくれてあります。喜び、希望、私たちはそれをしっかりと携え、感謝を持って進もうとなりますよ。聞くことが私たちに与えられれば、私たちは感謝を持って進むことができます。どうか聞く者として、私たちがこのアドベントの時を過ごしていることができますよ。黙りながら日々でありますけど、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。